続きまして、メッセージ。キリストへの礼拝としてのクリスマス。吉村隆夫さんです。
それでは、今日はクリスマスで、イエス様がいつ生まれたかははっきりわからないわけですね。ほぼ2000年前です。で、今日は生まれた日ということではなくて記念の日なんですね。そのことは覚えておく必要があると思います。暦も今とは違っておってですね、そしていつ生まれたかではなくて、どのようなお方が来てくださったのかということ、一番大事なことなんですね。それはですね、私たちがいつそこ行ったか、いつそこ行ったかよりも、そこ行って何を得たのかが、ずっと大事だと同じことなんですね。私たち一人一人もいつ生まれたかよりもその人がどのようにして生きたのか、それがもうはるかに大事なことです。いつ生まれたか分かっとっても、生まれてから悪いことばっかりしたのでは何にも意味がないということになりますね。だから本当に大切なのは、生まれて何をしたのかと、どのように生きたのかということであるようにですね。で、このクリスマスもイエス様はどのようなお方なのか、そのお方を記念し礼拝するための日なんですね。で、そのことを非常に短い、賛美で、しかもクリスマスの最も古い賛美、最初の賛美が今ちょっと音楽もかけていましたし、今読んでもらったところですね。このプリントの下にも書いてあります。右下にも。一枚釣りで渡した天使の賛美、ラッパを吹いて賛美している絵がありますね。そこの下に書いてあります。これが全世界で今無数にですね、クリスマスの賛美がある。一番最初のもの。天使たちが歌ったというのを聞き取ったというわけですね。高きところには栄光神にあれ。ありと。地上においては平安、御心にかなう人にありと。この感嘆符付きで、無教会の非常に有名な聖書学者の塚本太郎氏も感嘆符付きで訳してあります。これは原文はそのようにですね、あるようにとも取れますが、ありと断定形で、本来はですね、天使の賛美ですから願いが賛美ということとはちょっと違うわけですね。実際の確信なわけです。高いところで神に栄光がありと、神様に一番良いものがすでに高きところの神にありという宣言である。そうしてですね、地上にはどうかというと、御心にかなう人にはすでに主の平安があると。ちょっと待ってください。ちょっと、ちょっと、それではですね、今のところですね、一番最初に賛美をしたということですね。で、この賛美がこれだということを覚えておいてもらいたいんですね。で、その内容をちょっと途中で区切れましたけれども、天には神の栄光があると、で、地上には主の御心にかなう人には平安がありという、まあ、宣言なわけです。だからそれが素晴らしいことだから賛美を、天使たちは賛美をしたわけですね。願いということはまだ叶ってないということですが、これもすでにそういうことだという。で、原文は非常に簡潔で、もうこのようにですね、であるようにとかいう願望とかようにやることもないわけですね。ようにって日本語でつけたわけですけれども、それでここに、カトリックの非常に重要な役もこのように 武教会の塚本ラジ、それから日本で聖書のギリシャ語を最も精密な辞典を作った人もやはりこのように訳しています。ですね、願望とすでにありということとはかなり違うわけですね。はい、そういうことでまずですね、この言葉を頭に入れておいてほしいと思う。で、そのことは今の賛美にも実はあったわけですね。この今アーベツレヘム、このメロディーだけであんまり歌詞を考えないという場合も多いですけども、この歌詞が大切だからメロディーがついて歌ってるんですね。このさっきアーベツレヘムに歌った2節の最後、神には栄光、地には平和ありということなんです。で、これがいろんなキリスト教のクリスマスの賛美に元になっているわけですね。それで、これ日本ではですね、たくさんの人が来て歌うようことはこれ本当にないんですけど、ちょっとヨーロッパの状況をお見せしたいと思います。ちょっと本当はスクリーンをと思ったんですが、ちょっとその時間的なものがなく、余裕がなくて、場所も狭いからできなかったので、ちょっとこれでですね、ここで言ってるのはどういうことかというと、ラテン語でグローリアインエクセルシスデオ、栄光が高きところ神にあるように、神にです、神がありますと、栄光が高きところで神にあり、そのことを繰り返し繰り返し賛美してるんですね。たくさんの人たちとともに、ちょっと聞いてもらいますね。これは天使の賛美をですね、繰り返し言ってるわけ。グローリアインエクセルシスデオ、栄光が高きところ神にありと言ってくださいね。この言葉ですから、よく耳を下聞き取ると思います。これはリバルディのものです。ちょっとこのようにですね、ヨーロッパとかアメリカで非常にたくさんの人たちがこの単純な、まずこれ続いてるんです、この最初のグローリアインエクセルシスデオ、この部分だけでこれだけ長くですね、 現在も高き天に神の栄光、あらゆる良いもの、真実とか愛とか清らかさかとかですね、永遠とか、そういうものが神のところにはありと。そして地上にはですね、神様を信じるようになった、イエス様のことを信じるようになった人たちには死の平安がありということなんですね。それが賛美の元になっているわけです。で、この二つのこと、これをいわばもたらすためにキリストは来られたわけです。そういうことで天使たちも賛美をしてたわけですね。この地上には様々な悪いこと、汚れたこと、嘘、いっぱいあるわけですね。毎日政治でも言ってる通りです。それだけをこう見ていたら、誰でもですね、うんざりすると。将来どうなるんだろうかと。けれども今に始まったことではなくて、つい少し70年、数年前でも、たくさんの人たちを殺すためにたくさんの若い人たちが、いわば嘘、騙されて出ていったと。聖なる戦争だと言って。毎日毎日がたくさん国家予算の膨大な分が半分以上、圧倒的多数が、そういう軍事、他の国の人を殺すために使われたぐらいです。そういうような状態も本当に全然良いことはないわけです。もっと昔、江戸時代であっても、すごい身分の差別があったと。それがもっと前、戦国時代。100年も戦争ばかり、あちこち。いつの時代でもですね、実はこの世は混乱と闇がいっぱいあるわけです。大河ドラマ、時代物、嘘、欺き、そういうことがたくさんあるということはわかりますね。そういうことはどんなにあっても、天には、神のところにはですね、神の栄光ありということなんです。あらゆる良いものがそこにはすでにあるんだと。これはちょっと星、とよく似てるとかなんですね。どんなにこの世が混乱をしていても、高きところには、その光り輝くは全く変わらないわけです。誰もこの輝きを止めることはできないんですね。そういうふうに星とか花とか自然のことも神様のなさっていることを象徴的に表すものとして神様が作っておられるわけですね。さっき子供さんたちのお話出てきた虹に対してもですね、遥かな昔にノアに現れたわけですね。神様にいくら言っても言っても神様が言っても背いてばかりおる。そこですね、それ目覚めさせ、新しく作り変えるために大雨を降らしたと書いてありますね。そしてたくさんの人が滅んでしまった。でもそれがやっと明けてからですね、ノアが見ると虹がかかっていたというんですね。神様のこの約束だと、もうこういう形では滅ぼさないと。そういうね、虹はですね、神様の大いなる約束の印だというふうに昔の人も示されたわけですね。見る目があったら何でもですね、様々なものはそういうふうに神様の世界、栄光を表す象徴にもなっているわけです。子供さんたちのあった劇もですね、賛美も、神様と子供さんたちの虹をかけると。そういうある意味で大きな目的があるわけですね。で、こういったキリスト教の全世界でクリスマスを記念をする、そのための集まりも、日曜日の礼拝も、絶えず神様と人間との間で橋を架けると。そういう意味があるわけです。橋渡し。それを、まあ、虹っていうものはですね、いつも思い出す。そのことで、私たちはですね、毎日見る目を持っていると、神様の栄光が別のところに確かにあるんだということを知らされるわけですね。今この間も命の水にも書いたりし話しましたけれども、西の空をまだ見ていない人、晴れた時、こう言っても今日晴れてなからまた見えない、明日もまた曇っていったら見えないと言って忘れてしまう人多いんですけども、今西の空には誰が見てもわかるですね、晴れてさえいれば、はっきりとした強い光が輝いているんです。何だろうかと思うほど、 それが金星なんですね。金星も木星にあるように夜明けに出る時があるんです。今しばらくずっと半年近くですね、西の空に夕方に見えるんです。金星宵の明星として、もっとだいぶ長く経ったらまた今度は夜明けに出てくるんですね。太陽が出る前に、その夜明けの金星を見て、イエス様が再び来てくださるという神様の大いなる約束を示すものだというふうに受け取っていたわけです。そのように、創世記という聖書の初めにも虹が神様の約束、また聖書の最後にも明星、明けの明星がまた神様の再び来たるという約束を思うようになっていったんですね。まあそういうことで、このイエス様のこの歌、生まれた時の歌は非常に重要な意味を持っていて、そしてイエス様がさっきの歌にもですね、賛美歌にもアーベツレヘムで4番、昔生まれたことを思い出すだけではないと、今も来てくださるイエス様のことです。このアーベツレヘムよ、そういうふうに歌詞にとても重要な意味がありますので、84番の4節ですね。ああ、ベツレヘム。これはベツレヘムで生まれたからですね、イエス様が。ベツレヘムの清き御子、今しも我らに下りたまえと。今、私たちの心のうちに、私たちの生活の中に下ってきてください。それもクリスマスの非常に大事な意味なわけです。昔生まれただけ、おめでとうということでは違うんです。昔だけだって今も関係ないと、2000年も前だからということになりかねない。まあ多くの日本人はそう思っているんですけれども、僕からするとクリストを信じた人でも、あ、クリスマス前に生まれたイエス様の誕生日だ、ああそれで終わり、ケーキをもらって終わりとか、そんなことになりかねないわけです。そうではなくって、ここにあるように、今しもですね、来てくださる。そうして私たちの心を清め、罪を許し、そうして私の宮、私の中を神殿として住んでくださるんだと。そして今から永遠に住んでくださるようにと。そういう願い、そしてまたそのことをすでに受けていることも感謝する日なんですね。少ししか受けてなければ、さらにそれを深く来てくださいと祈る願い日です。そして実際にですね、イエス様はこの歌のように、これはヨハネ福音書で言われていることです。一時的に来て終わり、また帰って、そうではなくってですね、絶えず私たちの方でもイエス様を見上げるときには、永遠に私たちのうちに共にいてくださる。それがここのヨハネの福音書の引用してあります。ヨハネ福音書の14章のところでですね、イエス様が、私はもうじ殺されて死んでいく、いなくなるように見えるかもしれないけれども、再び聖霊という形で帰ってくるわけです。そのことを言ってですね、父なる神は助け主聖霊を使わして、そしてこれがイエス様の復活した姿ですが、永遠にあなた方と共にいるようにしてくださるだと。その方とは真理の霊、聖霊なんだと。そのことをですね、この福音、こういった賛美歌でも歌っているというわけです。今より永遠に住んでくださる、住まいたまえ、それで同時に住んでくださっているわけです。こういう賛美っていうのは、いつもそのように聖書の言葉、神様からのメッセージをメロディーに乗せて、ハーモニーに乗せて歌っているものなんですね。はい。で、それともう一つですね、ここで、書いたように重要なことありますが、その前にこの共にいる、ここで、書いてあります。神様が共にいるっていうことは、今だけじゃなくて永遠というわけです。私たちが死んだらどうなるのかって、誰でも一番の問題です。これは科学がどんなに発達しても、 AI がどんなに発達してもですね、本当のことはわからない、決してわからないわけです。死んだ後のこと、科学を扱えるのは本質的に数えられるものですね。絵でも音楽でも数えられるものにしてから、そういうふうに処理をできるわけです。けれども、突然イエス様が パウロにパッと光を与えたり声をかけるのことは誰も予期できない、数えられない世界、霊の世界っていうのは愛も真実も清いことも数えることができないわけです。あくまで、そういうふうに、人間が作った科学技術っていうのは神様が作った法則のうちにありますから制限がかかってるんですね。それで、無制限なものは神の国であり聖なる霊の世界であるということです。で、この二つのことですね、神が共にいてくださる、永遠にいてくださるっていうことは死んでも共にいてくださる、さらにより完全な形で共にいてくださるということになります。そのことを思う、これもクリスマスの大きな意味ですね。けれどもその前にイエス様がどうなるかというと、十字架で釘で打ち付けられて殺されるという非常に大変なことが起こらねばならなかったわけですね。これは生まれた時からイエス様はですね、誕生を遥か東の方から博士たちが来て特別な宝物を捧げて礼拝をしたわけです。来たのは礼拝のためだったんですね。で、一番大事なものを捧げるためだったイエス様に。それは今日のクリスマスもそうです。私たちは私たちのために生まれてくださったイエス様に礼拝を捧げるためなんですね。で、そのイエス様の今言った重要な点が共にいてくださる。けどもう一つ忘れてはならないのは、そのためには十字架ということがぜひともなければならなかったわけです。これはよくですね、とっても良い人が悪い人に殺されたり、ピストル撃たれたり、神様おらんでないか、そんなことをよく言う人がおります。けれども、一番神様と同じ、神がいつも本当に共にいた、神そのものでもあった方、いとも簡単に殺されたわけです。そうですね。33歳。わずか3年間で。だから神様いないということなのか、そうでなく。本当に神の愛が何であるか、神の本質を知らせるためにあのような形で死んだわけです。けれども復活をされたわけですね。良き人、どんなに良い働きをする人でも突然ですね、殺されるということもあるんです。でもそれは別の形で永遠にその神様の栄光を称えるため、神様の技を知らせるためという目的があるわけですね。で、イエス様のこの十字架のこともですね、これはだから賛美歌にも歌われている。クリスマスの賛美歌は二通りあるわけです。非常に喜ばしいことですね。私たちの共にいてくださるその約束は成就したわけですから。でもその前にあったことは、生まれた時からイエス様は苦しむということがすでに計画の中にあったということなんです。その歌がこの渡したプリントの最後にあるわけですね。賛美歌21の273番にあります。これちょっと読んでみます。これは普通のクリスマスのジングルベルとかですね、赤羽のトナカイとか、キリストがほとんど出てこない賛美もあるし、非常に喜ばしい歌もたくさんありますけども、一方ではこうで見たらわかりますね。この清き夜に我らに代わりて苦しみを負うために生まれたんだと。キリエエレイソンというのが全部にあります。これはギリシャ語なんですね。この今渡したプリントですよ。一枚のプリントです。一枚だけの。キリエエレイソンというのは、死を憐れんでくださいという意味なわけです。ミサ曲にも必ずあります。この歌にも告げてあります。それは私たちはなぜ憐れむべき存在なのかというと、どんなにしても本当に良いことができない、本当の愛がない、本当に清い心を持っていない。だからそれをどうするのか、ただ神様キリスト様の一方的な憐れみ愛によってのみそこから脱却できるんだ。そういうことでこのキリエレイソン、人間の現状は主を憐れんでくださいというそういう現状なんだということを言っているわけです。この古くからのミサ曲にたくさんこれが入っている。 こうキリエレイソンさっきのようにですね、グロリアインエクセルシスデオのように繰り返し繰り返しキリエレイソン、どうしてこんな言葉が入っているのか初めて知った時には、若い時は分からなかったわけですね。絶えず人間の現状を絶えず思い浮かべて歌を歌にして、そのためにこの言葉があるわけです。キリエエレイソンメ、主よ私を憐れたまえ。この罪深きもの、どんなに勉強しても、外交行って遊んで趣味しても、人生経験を重ねてもなお、自分の汚れた心どうすることもできないという、そういうことをですね、憐れんでくださいと。その憐れみを聞いて、神様がキリストを送ったわけですね。地上に誕生した。そのキリストは私たちのその憐れんでくださいという叫び祈りに対して、ものすごい苦しみを持って死なれて、そしてその憐れみを聞いてくださったわけです。ですね、このキリエレイソン、人間の現状はこのような状態に対して、苦しみを負うため、我々に代わって苦しみを負うためにイエス様生まれてくださった。二番も、この世界は喜び祝っても、この世界っていうのは、一般的な世界はいつも何かお酒を飲んだり食べたりですね、娯楽をしたり、いろんな遊び事をして喜ぶと、いろんなことあります。この世の楽しみいっぱいいろいろあるわけですね。けど御子の行く手、何かイエス様の行く手はですね、そういう楽しみや喜びでなくって十字架だったんだと。釘を打ち付けられて殺されるという。でもそれが私たちのキリエレイソン、憐れんでくださいというその答えになることだったんですね。3番も、一体誰がしてるだろうか。マブネ、馬の餌入れのそばにすでに墓備えられている、死の日を待ってるんだと。4節もそうですね。そのような貧しき、馬小屋の餌入れの中で寝た緑を生まれたねと、その身に私たちが受けるべき裁きを身に負ってくださって十字架で死んでくださったんだと。それがですね、私たちのキリエレイソンへの、まあ、答えだったというんですね。そういうふうに私たちが主の平安を受けるために、永遠に共にいることができるために、まず神様はですね、このように御子を送ったんだけれども、王のように非常に立派な馬に乗って権力を振るったり、そのような形ではなくて、貧しい馬小屋で生まれた。そして生まれた時から一番歴史的にも名高いヘロデ大王というですね、その周りの赤ちゃんをみんなでも殺すぐらいのひどい悪名高い大王の下で生まれたと。そういうこともですね、イエス様のこれからのいわば運命というかですね、出会うことを暗示しているわけですね。そしてそのような非常に険しい道をたどるべく生まれたわけです。それがあって初めて私たちはこのように主の平安を与えられ、様々な福祉、差別も解消になったりですね、いろんな良きことが生まれていったわけです。それで根本的にこの世界のあらゆる問題を解決する道は、このキリストにありと言うんですね。この二つの。天、神のところにはすでにあらゆる良いものがありということ、はっきり分かること。そして地上にはですね、それを分かったら、どんな無学な人でも、病気の人でも、罪を犯したでも、不思議な平安があるということなんですね。で、その平安を持って、この様々な汚れた罪をですね、生きていく。で、他の人にこういう道があるということ、そして永遠に世界と繋がっているわけです、私たちの善とは。科学技術だけを見れたら、ますます閉塞していくんじゃないか。いろんなことがですね、これから起こることも大規模に起こるでしょう。宇宙戦争みたいなこと、宇宙軍をやむでアメリカが作ると、昔はおとぎ話ようなことが、そんなことだけを見てたら、もう人間の力本当に弱いものだと思いかねないんですね。思う人もいるわけです。そのこれからのかつての人は経験しなかったような人工知能とか宇宙とか、そういうことの異常な発達によっても決して壊されない世界があると、それがこのキリストの世界なわけです。これは証明されていくわけです、これからも。このことを信じない人たちがですね、非常に絶望的になり、暗くなり、ああ、人間の力はダメだ、ロボットだ、AI だ、人工知能、宇宙船だ、 のことばっかり言ってる間に本当にですね、その人の心の中まで暗くなってしまう。何度も前にも触れたように、日本の政治家で女性の進出割合は世界で144位と、世界の、それか世界のですね、中で、女性が活躍して、女性の差別してない割合、この評価度っていうのは世界で121番だと。121番目まで非常に低いわけです。男女の差別的なことがない、あるかどうか。これだけ科学発達して、教育発達して、大学がいっぱいあるにもかかわるですね、男女の差別感っていうのは世界では本当に恥ずかしいような、121番って言うんですよ。これは毎日新聞どこでも出てたから見た人もあると思います。NHK でも報道されたり。政治においては141番って言うんです。まあ、フィンランドではですね、首相が女性だったり、その重要な大臣も女性だったりとか、30代の人が4人もですね、そういうトップクラスにおるっていうのを写真入りで出ていたわけですね。そんなことを日本では考えられないですね。これなぜなのか。はるか2000年も前から男性と女性と全く変わりがない本質だということをはっきり、一番はっきり言ってきたのはやはりイエス様だったわけですね。イエス様の啓示を受けた人たちだったわけです。このように日本は特に異常なほど女性が未だに差別をされている。給料的には上がってもそのように非常に地位は低い。これは何かというと、やはりキリストがいないからです。日本はたった 1% しかこの天には栄光あり、地上に神の平安があるという、そのこと事実も体験もした人はたった 1% しかいない。異例中の異例ですね。世界のイスラム国からもうみんな見てもそんなふうな数はもう特別なことです。アフリカ、これも最近出てた記事ですけど、アフリカのウガンダという国でもですね、すごいちょっと前までは虐殺があったり、何十万人も死んだ。その中で希望を持って生きた人の、ある人の語ったことがありますけど、自分の肉親も殺されたり、大変な苦しみにあったと。でもそこで生き抜けたのは聖書の言葉によってだということをですね、アフリカのそういう非常に荒々しい状況の中でも、アフリカはこの数十年来聖書の信じる人たちはちょっと増えてきたわけですね。何十年も。そういう意外なところでもですね、ずっとこのようなところ、ことがあるわけです。そういうことで私たちもですね、このクリスマスにおいて、この二つのことですね。この321の273問もぜひ歌ってほしいと思いますが、これは1番だけでも書けれますか？見てなかったです。273番の1番、はい、一番は、この清き世に我らに代わりて苦しみを負うため、御子は生まれたも、キリエレイソン。この清き世に我らに代わりて苦しみを負うため、御子は生まれたも。まあ、この一言で、キリストが来られた意味、わかるわけですね。この清き世に我らに代わりて苦しみを負うため、御子は生まれたも。で、そういうキリストを記念し、礼拝する。そして罪の許しを一層受けて聖なる礼を受けるということが本当のクリスマスということなんですね。 それとこの2つの対照的ですけども、この2つの歌をですね、特に覚えて今日は言っていただきたいと思いました。はい、以上です。ではお祈りをします。神様、今日はあなたが送られた御子イエス様の誕生の記念の時であります。遥かな昔から今に至るまで、世界は人間の罪に悩み苦しんでおるところであります。その罪を取り除くため、許すためイエス様が来られた。そしてただ信じるだけで聖なる霊となったイエス様を受け入れることができるということ、その単純な二つのことを私たちは信じていくときに、さらにイエス様が近くに来てくださり、聖なる霊が与えられることを約束してくださっています。そのこと本当に感謝です。どうか、この新しい、これからの一年も、どうかイエス様はそのようにここにおられる方々、そしてその家族の方々、また知り合いの方々と、また病に伏している方々、そのところにも一層イエス様と共にいてくださいますように、また私たちの祈りも深められますように、清められますように、イエス様は皆によって感謝をしてお願いいたします。
アーメン。ありがとうございました。それではご起立をいただきまして、賛美をいたしましょう。天なる神には神聖歌80番です。
この歌も今言ったですね、高いところに神が、
ください。 しばらく黙祷いたします。黙祷を終わります。これで第2部を終わります。